本日、私も3件、質問をいたしたいと思っております。まず、第1点目でございますが、壱岐市ケーブルテレビ使用料の減免についてということでございます。地域情報基盤整備事業が約総額46億円の大きな投資をいたしまして、地域の活性化のきっかけになる、ぜひ成功させたいというふうに思っておるところでございます。すでに、来年4月の開設に向けまして、関西ブロードバンドに指定管理者を委託し、事業がスタートをいたしております。地域住民の皆さん方にも、それぞれ説明会を開催をされてあるようでございますが、なかなかこの説明会、納得、理解ができないという話が多々あります。今、テレビはよく見えておる。なぜ、今度新たにお金を出して加入しなければいけないのか。そういうですね、汚い意見が、出ておるわけでございます。今回のこのケーブルテレビにつきましては、何も言いない先ほど言いますような方々に、毎月1000円取られるということがございます。そして、宅配の工事につきましても、その工事の内容によろうかと言いますが、3万以上かかるんじゃないかというふうにも思っていますし、あと、光、IP 電話、こういうのはですね、かなりかさむ。特にインターネットにつきましては、30メガで3万、3000円、100メガで4000円という、そういう金額も発生する、しておるわけでございます。今回、新たに加入する方につきましては、大変な思いになっておるというふうに思っております。私は、弱者の方、特に生活保護世帯、あるいは重度障害者、非課税世帯、所得の低い、そういう年金生活の方々に対する、この使用料の免除、あるいは減額ができないかということでですね、質問をいたしております。先ほど言いますように、こういう方々につきましては、大変今回のですね、この加入については、加入が難しいんじゃないかというふうに思ってますし、これを危惧いたしておるところでございます。市長の行政報告の中で、使用料の減免等検討が必要であると発言されております。壱岐市ケーブルテレビ設置条例で、負担金及び使用料の減額、または免除が第12条にありますように、そこでも、全額の免除、半額免除の対象者の、規則が出ております。この中には、日本放送協会の定めた放送受信料免除基準、という該当するものがあるわけでございますが、これについては生活保護世帯、あるいは重度障害者、非課税世帯と、そういうのがあるようでございます。こういう方たちがもし、減免、あるいは免除になると、どのくらいの世帯数が生き残れるのか、ということで一つ、お願いをしたいなと思っています。そして、この減免等についての、財政でございますが、これにつきましては、私は指定管理者の関西ブロードバンドの経営の努力によって、この、負担についてはですね、減免措置をお願いをしたいな、というふうに思っております。先ほど、加入の状況、先ほどと言いますが、加入の状況につきまして、少しお願いをしたいと思っておりますが、8月の中旬からこの加入の申し込みを取られております。もう20日程度になっておるわけでございますが、現在の一番近い、できれば昨日現在の状況で結構でございますが、各庁ごとにテレビサービス、あるいはインターネットサービス、IP 電話サービス、こういうのがどのくらいの今申し込みがあったのか、ということをですね、お答え願いたいなと。というふうに思っておるところでございます。それと、加入率が、当初の話では、党内 60%、 約1万1000世帯ありますが、その 60% を加入してもらえば、ある程度経営の収支は合うんだという、そういう話をですね、まあ、されてありましたが、もしこの 60% を達成しない、あるいは 50% を台に行った場合に、今後のですね、このケーブルテレビの運営というのが大変こう危惧されるという状況でございます。まあ、3年間契約でございますから、3年後のですね、この契約がどのようになるのか、まあ、これもですね、少し心配をしておるところでございます。まあ、それにつきましても、具体的にですね、お願いをしたいなというふうに思っています。まあ、隣の対馬が昨年から実施をしております。まあ、対馬ご承知のように、大変こう、地域的にも、偏僻なところでございまして、そういうこともございまして、それと、まあ、韓国に近いということで、韓国の通信がですね、少し入るという、そういうこう、難聴なところでございまして、まあ、あそこはだいたい 100% に近い加入率があるという、そういう中でこう、運営をされておるようでございます。まあ、使用料については、対馬は1000円。インターネットについては2500円ということで、域よりも安いという、そういう、こう、まあ、状況があるわけでございますが、まあ、対馬の場合は、そういう、市の情報というのもですね、夕方30分程度放送されているという、そういう、こともございます。まあ、これも域の方では、実施計画があるようでございますが、まあ、そういうのについても、どのように、なっているのか。それと、もう一つは、まあ、コマーシャルの関係でございます。まあ、党内の業者、あるいはよその業者の結構でございますが、まあ、このテレビを通じて、コマーシャル、宣伝活動ができるのか、もしこのコマーシャルの料金、例えば15秒とか20秒とか、まあ、そういう中で、まあ、どのくらいのですね、料金設定になるのか、まあ、これはまだ、今から検討だろうと思っておりますが、まあ、そういうこともですね、まあ、早急に打ち出していただきまして、お願いをしたいなというふうに思っております。まあ、今回のこの加入の状況、まあ、後から市長の方から報告いただきますが、私は加入をする契約のですね、申し込みに少しこう、工夫がいったんじゃないかなというふうには一つは思っています。要は、全家庭に、線を引く。だから全家庭にその引く家のですね、箇所の取り付け、これについての一応許可をもらう。そして、加入は加入としてですね、別に、申し込みをした方がですね、やっぱり住民としては、理解ができたんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあそういうところを合わせて、今回の、この、域市ケーブルテレビのですね、まあ利用料の減免等について、市長のお考えをお願いしたいと思います。
横尾議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。横尾議員のご質問にお答えいたします。域市ケーブルテレビの件についてでございます。使用料の減免、あるいは、加入状況、等々でございますけれども、まず質問の順序とは、前後いたしますけれども、まず、9月8日現在の加入者数を申し上げます。これは全、いわゆる全体、FM 告知放送、いわゆる防災放送でございますけれども、その申し込みが、郷村町747、芦部町584、勝本町662、石田町223の2216件でございます。これは、全体の、域の全体の世帯数、11,690 件の2割弱という状況でございます。それから、テレビ、それからインターネット、IP 電話については、トータルで申し上げます。光テレビ1,750、インターネット655、IP 電話341でございまして、テレビについては約8割、インターネットについては約3割、IP 電話については15% 程度の申し込みになっております。この、その他に、 月末という、9月末ということで、公民館長様に取りまとめをお願いをいたしているという状況もございますので、公民館長さんのお手元に、お預かりいただいている申請書も相当数あるんじゃないかと思っているところでございます。それから、この加入申し込みが今のところ2割弱ということで非常に少ない。それについては、周知、あるいはその説明の方法がまずかったのではないかというご指摘でございます。その通りだと思っております。これにつきましては、その防災放送の、とにかく各家庭まで、つなぐということについて、それをテレビの申し込み、あるいはインターネットの申し込み、IP 電話の申し込みと同時にしたがために、皆さん方ちょっと誤解を得たい。されておりまして、家につなぐこと自体にすでに1000円いるんじゃないかという誤解もございました。従いまして、今後まず防災無線に代わる AM、FM 告知機のをつけるために配線を家にさせていただけませんかということで、とにかく全家庭に、この光ケーブルが届くようにぜひご理解いただきたいと、そういうご理解をいただいて、全家庭にテレビの申し込み、申し込まないに関わらず、とにかく防災無線の、防災告知機の設置ができるように、努力を出したいと思っているところでございます。それから、次に、使用料の減免についてということでございます。ご指摘のように、ケーブルテレビ基本料の減免につきましては、壱岐市ケーブルテレビ施設条例第12条におきまして、市長が特に必要があると認めたものについて、加入負担金及びテレビの基本使用料を必要において減額し、または免除することができるものといたしております。詳細につきましては、壱岐市ケーブルテレビ施設使用料等の減額及び免除に関する規則をもって定めることになりますけれども、本定例会冒頭の行政報告でも申し上げましたように、テレビ放送受信に係る使用料につきましては、申し込み受付に際し、市民の皆様からいろんなご意見をいただいております。主といたしましては、本事業の経営を考えながら、ご意見を真摯に受け止め、使用料の減免の範囲について検討しているところでございます。現時点で基本的には NHK 放送受信料の免除基準によるものといたしております。おるところでございます。ちなみに、生活保護世帯、ということになりますと、現在401世帯あるところでございます。従いまして、NHK 放送受信料が免除または半額の適用を受けていらっしゃる世帯におきましては、申請していただくことで同様の取り扱いをさせていただきたいと思っています。また、一定の要件を満たす世帯につきましても、減免対象にできないか、これは、指定管理者と相談をしなければいけないわけでございます。指定管理者には、指定管理料をゼロということで、契約いたしたいと思っている関係から、指定管理者が、経営ができる範囲で、設定をしなければいけないという事情がございます。インターネットの申し込み、あるいは、IP 電話の申し込み等々の数によって、その辺も変わってくるかと思われます。いずれにしましても、この問題につきましては、指定管理者と、関西ブロードバンドでございますけれども、相談をしながら、協議をしているところでございます。それから、インターネットが3000円高いというご指摘でございます。私は、今、インターネットを使っている方は、おそらく平均5000円ぐらい使っているんじゃなかろうかと思うんですね。プロバイダー料も含めて。これは、30メガで、プロバイダー料も含めて、24時間使い放題で3000円でございます。私は決して高いとは思っておりません。対馬は2500円かもしれませんけれども、高いとは思っていない。私はむしろ安いと思っているところでございます。それからコマーシャルにつきましては、これにつきましては、市内のいろんな事業所もございます。それから、法的な要請があるということでございますから、法的な問題もございます。そういったことも含めまして、指定管理者とも相談していきたいと思っていますが、基本的には、コマーシャルは取っていきたいなというところでございます。それから、 全体加入者目標の 60% は達成可能かというご質問でございます。現在の加入申し込み条件につきましては、先ほどお話ししました通りでございますが、市内では従来から南市町地域及び今後地上デジタル化に伴う新しい南市町地域、これはご存知のように、アナログでございますと、この波が比較的波長が長い。ですから少しの障害物があっても、映るという状況でございますが、ご存知のように、デジタルは直進いたします。ほとんど直進でございますから、少しの障害物があっても電波が届かないという状況でございます。そういった状況の中に、勝本や芦部地域の中継局も廃止になります。そういったことで、南市町地域等が新たに増えて、これらの地域にお住まいの方は、4000世帯以上に及ぶと考えております。ぜひ市のケーブルテレビにご加入いただけるように、ご理解をいただきたいと思います。なかなかご説明も、高齢者の方とは失礼に当たるかもしれませんけれども、なかなかご理解いただけない状況でございますけれども、来年の7月24日でアナログ放送が終わります。デジタル放送が始まる、しか、映らなくなるわけでございます。そういった中で、現在、アンテナを一本立てて、数チャンネル映るかもしれませんけれども、今回のケーブルテレビでは、BSCS、その他含めまして、96チャンネル、すべてが映る環境にある。環境が整備できる。もちろん、有料等々のテレビ番組は契約しなければ見れませんけれども、いずれにしてもどんなチャンネルでも見れるという環境を作るということでございますので、その辺をぜひご理解いただきたいと思いますことと、市のテレビ局ができます。仮称、壱岐市ケーブルテレビでございますけれども、ここに、今の現在の予定では19名の雇用、そして、その、もちろん給料もございます。それから番組を制作します。そういった制作料がございます。そして、住民の皆様には、直近の最新の市の情報、そういったものも、市民の皆さんはいつでも最新の情報をキャッチできるというそういうメリットがございます。なかなかそういったことについて、ご説明をしても難しい面もあるかと思いますけれども、どなたにでもわかるような言葉を探して、そういうことで、ご理解いただいてまいりたいと思っている次第でございます。また地上波視聴可能エリアの皆様に対しましても、地上波用アンテナや衛星用パラボラアンテナの設置及び維持管理が不要になること、市内です。最良の受信点での電波を配信いたしますので、安定した映像を確保できること、壱岐市の自主放送番組で行政情報や生活に役立つ情報を取得できることなど、ケーブルテレビのメリットをご説明し、加入促進に努めたいと考えています。特に自主放送の充実は市が進めます。情報公開や市民共同の街づくりを展開する上でも最も有効な手段であると考えております。また住民の皆様に喜ばれ、役に立つようなより良い番組をお届けすることができれば、おのずと加入率も上がってくるものと考えておりますので、市民の皆様を巻き込みながら、職員、指定管理者一丸となって取り組んでまいる所存でございます。
横川香美議員、市長の、答弁がちょっと長いものですから、時間がかなりこう、経っておりますが、当初言いますように、申し込みの件につきましては、市長も言われませんように、告知板だけはですね、全個つける。そういうことで、再度、住民の皆さん方に説明し、改めて加入促進をですね、お願いしたいと思っていますし、昨日の話では、加入の申し込みも1ヶ月延長する、10月末までやるということでございますから、ぜひ 60% 以上のですね、加入ができますようにお願いをしたいと思っています。それと、免除の関係でございますが、日本放送協会の基準に沿ってやるということでございますが、今のところ、生活保護者帯だけだという状況でございますが、私は、あと、重度障害者とか、あるいは非課税の、家庭とか、あるいは、低所得者、そういう方々についてもですね、ぜひ、指定管理者の方に協力を求めるということで、市長の、 権力をですね、発揮をしていただきたいというふうに思っています。まあ、この件につきましては、もう時間がございませんから、お願いをして終わりたいと思います。続きまして、2番目の件でございますが、まあ、これにつきましては、壱岐市総合計画の、まあ、後期計画についてという題でございます。まあ、ここに私は2冊と言いますか、10年ものと後期のやつをこう、もらっておりますが、大変こう素晴らしいですね、まあ、総合計画が平成17年の3月に設定をされております。これは17年でございますから、2005年から2014年までの10年間のですね、市政の基本方針の考え方、あるいは主要施策並びに将来にふさわしい市政の進む方向性を示してありますが、昨年までの5年間のこの計画の実現、実績、検討されたのか、その検討をして新しい後期5カ年計画をですね、されたのか、という一つ、まあ、疑問がございます。この、まあ、計画書の中身を見ますと、まあ、素晴らしいですね、もう文面です。もうこう、これずっと読んでいくと、もう、なんとも言えない、そういうこう文面ではありますし、また数字についてもですね、素晴らしい、先を見た数字が、まあ、出ておるようでございますが、これが本当にですね、私は実現できる、そういう数値なのか、一つ、まあ、疑問に思っていますし、またこの素晴らしい計画をですね、住民の方にどのように説明し、協力を求めていくのか、これもこの前、ですね、6月の議会の時にこうちょっと配られただけで、内容の説明もあっておりません。私は議員には最低でもですね、こういうことでやるんだという、そういう内容の説明ぐらいはですね、してほしかったなと。いうふうに思っておりますが、ですから今回地域ごとにですね、これを作ってありますから、これに基づいて住民に説明し、そして5年後にはこうなりますという、そういうですね、やっぱ、つたない計画を発表し、住民からもですね、意見をもらった方が、よりこの計画整理に沿ったですね、数字ができるんじゃないかな、というふうに思っております。要は、住民が参加してのこの計画でございますから、住民が参加できる、そういうですね、ものにしていただきたいと思っています。まあ、国計画の5年後のですね、2014年の成果指標の数値を、今ここに出ておるわけでございますが、市長、これちょっとお持ちでしたら、まあ、話と言いますか、質問をしたいなと思っています。54ページにですね、成果費用の数値目標一覧というのがですね、まあ、出ております。私は、この数値をそれぞれこう出しておりますが、これにはやっぱ財政というのが伴います。金がなくてですね、これだけやりなさいという、なかなか難しいです。だからお金はこういうふうに使います。こういうのがありますから、こういうふうに推進進行しますよという、そういうですね、具体的なことが欲しいなと思っています。例えば、一番上の担い手の農地、収縮実績ということで、20年度実績は1303ヘクタールあります。これが26年度には1975ヘクタール。この600ヘクタール、670ヘクタールぐらいですね、どこをどのように集積するのか、そういうのがですね、私はこの5年計画ならできたのかと。いうふうにこう思っています。もし、そういう地、あれがですね、ここを、あそこの10ヘクタール、ここ10ヘクタール、それだけ集約するんだという、そういう数値があれば、今日ですね、示していきたいな、というふうに思っています。それと、新規就農者、これも20年度実績が17名、21年度が10名、そして26年度10年、10名でございますから、まあ、ぜひですね、この新規就農者については、毎年毎年10人の新しい農業者が増えるということですから、これについてもですね、どういう施策で、どのように、まあお金を使うと言いませんが、どういうことでやるんだと、そういう数値がなければですね、私はただ数字だけを並べておる。それじゃいかんと思っています。農業生産額についてもそうです。20年度59億7000万。 26年度では71億8千万、約2億円。2億円はどの作物でどの声を上げるのかという、そういう数字があるのか、ちょっと疑いたくなるという状況といいますか、に思っております。それから次のページ、55ページもですね、繁殖業の頭数、去年が6892頭、26年が7445頭というですね、約600頭の増の計画をされています。今でも7000頭を割っているという中で、この600頭をどのような施策で600頭増やすんだという、そういうのがあるのかどうか。新規漁業就農者、就業者もそうですね。去年が7名、そして26年度は13名。ということで、なかなか漁協の後継者もいないという中で、素晴らしい私は数字だけは出ておると思います。ですから、こういうのがですね、ぜひ達成できるように、観光消費についても、120億が142億、22億円の増になっております。まあ、具体的にこれちょっと時間ございませんから、あれですが、まあ、こういうですね、数字、素晴らしい数字目標ができておりますし、先ほど言いますように、この文面についても飛びつきたいような、そういう文面でございますから、ぜひこの文面に沿って、この数字にとって、私は実行していただきたいな、というふうに思っています。ですから、もう少し危機管理を持ってですね、もしこの数字目標に達成しなかった場合の責任は誰が取るのか、それぐらいですね、私は真剣になって、この数字目標についてはやってもらいたいなと思っています。私も農協におりましたが、農協はまだ厳しいです。数字目標が達成せなければですね、即職員の給料とかそういうのに影響してきます。ですからそういうですね、ことを考えながら、私はこの数字なり文面等については、そして財政と合わせてですね、この振興計画というのを策定してほしいなと思っていますし、まあその財源はあると、財源といいますか、裏付けがあるなというふうに思っております。それから、この、先ほど言いますように、この経過についてもですね、何回も言いますが、ぜひ住民に参加してもらって、住民とよく話を、膝を詰めて話しながら、まあ、行きはそれでこういうふうにするんだということをですね、ぜひお願いをしたいというふうに思ってますから、まあ、市長の見解をですね、お願いをしたいと思っています。
白川市長。
ただいまの、予備校議員の、総計画についての、ご質問でございます。これを、詳しく説明しますと、時間が本当に長くなりそうな、ご質問でございました。ただ、確認をしておきたいと思っているわけでございますけれども、総合計画というのは、域の、いわゆる将来像でございます。行政だけでやったわけではなくて、62ページに、審議員さんのメンバーもございます。61ページには審議会の規則もございます。で、これに則って、計画を出しておりますし、先ほどおっしゃいましたように、平成17年に、合併後1年の時に、この骨子ができておりまして、今回もその骨子は変わっておりません。なおかつ、この域市総合計画の、ダイジェスト版を平成17年3月に、各個配布いたしております。この中に書いてありますことは、今回の見直しには、今回全く変わっておりません。その中で、一つ、予備議員様に、ご理解をしていただきたいと思いますのは、総合計画。これはやっぱり将来像ですから、夢のある計画でございますから、本当に素晴らしいと。私はそれでいいと思っているところでございます。そこで、その中に、5年5年の基本計画。前期の基本計画。で、今回、後期の基本計画をしたわけでございますけれども、その下に、これ見てお分かりのように、3年ごとの実施計画というのがございます。前、これは毎年直されるでございます。その実施計画が先ほどおっしゃった数字目標。それを、その実施計画の中で謳っている。そして、それをどうして達成していくのか。実施計画で、それはやっていくということでございます。ぜひ、そういった、場所で、その数値については、議論をお願いしたいと思うところでございます。ところで、この説明について、確かに、6月に、配布をいたしまして、議員皆様方にもご説明いたしておりません。これは、手打ちでございます。ぜひ、近い機会を捉えて、まず、議員の皆様方に、 この内容を理解をいただきたいと思っております。平成17年3月以降に、新しく議員になられた方もいらっしゃいます。その方々には特にご説明を出したいと思うところでございます。そしてまた、これがどのように住民に周知するのかということでございますが、この方法をですね、住民の方々にご説明するというのは、これはもう至難の業でございます。そこで、いろんな各種団体の総会にお呼ばれをいたします。あるいは各種会合に参ります。イベントもございます。各種事業展開もございます。その折々に挨拶の中で、その産業、その分野について、こういう方向で生きているんだと、いう挨拶をさせていただいておるところでございますし、担当者においても各種会議の折に、市の方針というものを説明しておるわけでございます。そういったことで、周知を図らせていただきたいと思っておりますし、要望があれば、そのものについても出前講座等はいつでもやるつもりでございます。それから、総合計画のみならず、壱岐市には、老人福祉計画とか、あるいはその、障害福祉計画とか、いろんな計画をした冊子でございます。そういったものを、奥、コーナー、いつでも見れるコーナーを、早速各社に設けたいと思っておるわけでございます。それからまた、来年4月から先ほどのケーブルテレビも出ます。そういったケーブルテレビなどを利用して、この、市の方針について、説明していきたいと思っている次第でございます。
横川好美議員。
この計画は、将来像ということですが、私もそれは理解をしております。ですが、この将来に向かってですね、いかに推進していくかというのは、私は課題だと思っています。ただ、各種会合で、口頭でこう言うだけじゃなくて、やっぱ、先ほど言われますように、出前講座をしてですね、こういうことで、これを持っていって、これを見てもらって、それでは説明をした方がですね、いいんじゃないか。思っています。ただ、口だけで、挨拶だけでですね、こういう経過しておると言ってもなかなか納得できないというふうに思っております。そういうことで、あと今日は私の後に、小手島議員がこの総合計画については時間をたっぷり取ってありますから、また話があろうかというふうに思っていますので、一応私の方では、ぜひこう達成するようにお願いを申し上げまして、次の質問に移りたいと思っております。3番目の件でございますが、中学校の統廃合の進捗状況についてということで、教育長にお伺いをいたします。先日、全員教育会の折に、統廃合計画の進捗状況の報告がありました。現在の市内10の中学校は、昭和22年の4月に、六三制の学校改革によって開校された学校でございまして、今日まで多くの生徒を輩出し、各地域の拠り所核としてですね、親しまれ、来た学校で、64年という長いですね、歴史に幕を閉じるわけでございますが、大変地域としては亡くなるということは寂しい限りでございます。統合が決まりまして、いろいろなですね、諸問題の解決に各庁ごとの準備委員会あるいは専門部会の皆さん方が、多くの時間を費やしていただきまして、尽力され、経過の報告にがあったわけでございますが、まずいろいろな課題の中でですね、校章あるいは校歌あるいは教訓制服とかジャージ、開放、開校、閉校式、あるいは通学とか、PTA とか、あるいは私利用とか、いろいろですね、問題が山積をしておるわけでございますが、今、生徒あるいは父兄がですね、一番関心を持っているのは、スクールバスの関係じゃないかな、というふうにですね、思っております。私は、廃校になる学校はですね、スクールバスの運行についてはそう問題がないんじゃないかなというふうに思っておりますが、現在の 武将中学、勝本中学、多田中学、石田中学校の校区の生徒とのですね、格差が出てくるんじゃないか、また出ておるというふうに思っています。まあ、バス通学によりですね、生徒もおります。私は長いところでは5キロから6キロをですね、長いこう歩いて、そして登校しておる、こうそういう地域のですね、生徒もいるんじゃないかなというふうに思っています。私は地域的にはですね、まあ、今、中学校がない柳田とか塩原ですね、勝本、多川、石田の地域についてはですね、まあ、いろいろこう問題があると思っています。特に、まあ、郷村町の場合を見てみますと、初山の若松から通勤する生徒についてはバス、あるいは隣のですね、遠い塩原の久喜間とか、広戸から出勤する、出勤といいます、通学する生徒は徒歩というですね、若松は近いんですね。ですから、その、釘山とか、広尾とは遠い。そういうのに、バスがないというのはですね、まあ、今は、私は、この、合併で、やめないというふうに思っておりますが、将来的には、少しこう、問題が、出るんじゃないかな、という、そういうですね、ことを考えております。まあ、今でもですね、やっぱ遠いところは自家用車で途中まで送るとか何とかしてあります。私は今後もですね、こういう傾向は増えてくるんじゃないかなというふうにですね、思っております。どうかの子供たち、あるいは、父兄とかですね、地域の方々に、まあ、安心して、登校ができるようにお願いしたいと思いますし、私は今回のこの進捗状況の結果については、府警、あるいは地域の住民の方々に、やっぱり即ですね、こういう状況でありますよということをですね、説明した方がいいんじゃないかなと。全部決まってからですね、こうしなさいじゃなくて、そして説明する中で住民からのですね、忌憚な意見も出るんじゃないかというふうにですね、思っておりますから、できれば各学校、高校ごとに現在の進捗状況をお話し、そして理解を求めて、スムーズな死活からのスタートできますようにですね、お願いをいたしたいなというふうに思ってますから、これについての教育長の考え方をお願いしたいと思います。
須藤教育長。
2番、呼子小波議員にお答えを申し上げます。ご指摘の生徒の父母、地域住民に対する進捗状況の説明と意見を求めることについてでございますが、統廃合の準備を進めるにあたりまして、統廃合の各種の準備を進めます、5つの専門部会の部員として、保護者代表、地域公民館長、教職員等、様々な立場の方に参加をしていただいております。また、各種アンケート等も行いまして、その回答結果をもとに、慎重に協議を重ねてまいっております。このようなことから、準備委員会立ち上げ後は、特にその場を設けまして、説明会や意見を聞く回答は行っておりません。しかし、これまで多くの皆様方の意見を反映できているものと考えております。また、これまで準備委員会の協議により決定をした内容につきましては、壱岐市のホームページへの掲載、報道機関への情報提供、協議結果報告書の定期的な配布等によりまして、広く周知を図ってまいりました。さらに内容等によりましては、各学校を通じて保護者や生徒への周知を図るとともに、公明党の決定の際には、各公民館回覧用のリーフレットを配布するなど、様々な形で広報に努めさせていただいております。今後は統廃合に関する決定事項等も増え、統廃合の全体像が大方見えてきたことから、9月末から10月の中旬の適切な時期に、統廃合の全体像が見えるリーフレットを 全戸配布をさせていただきます。また、直接新しい中学校に通う子どもたちとその保護者を対象にいたしまして、学校説明会を適切な時期に開催をし、より一層の周知と中学校生活に向けての準備を進めていただくようにして、参ります。このように教育委員会といたしましては、あらゆる機会や場を活用いたしまして、広く意見を集約するとともに、決定した内容等についても周知を図って参っております。今後も意見の集約と一層の周知、広報等に努め、各中学校が平成23年4月の円滑なスタートができるように努力を重ねてまいります。
呼子かのみ委
員。今、教育省の答弁にありましたように、自社の9月から10月にかけまして、各地区ごとにそれぞれ説明会をしてですね、そしてその中で意見を集約を再度してもらって、で最終的なゴールにたどり着くようにご協力をお願いしたいなというふうに思っています。今日ですか、明日ですか、中村議員の方がこの学校の関係につきましても話があるようでございます。あと、まあ、予算とかですね、そういうのがございますが、この予算等についてはですね、中村議員の方にお任せいたしまして、一応私はこれでですね、質問を終わりたいというふうに思っています。ありがとうございました。